ミサザイターボの新お酒に勉強させていただきます。211回目、はい、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いしま す、はい、ます。本日のゲストご紹介したいと思います。ゆき、はい、男さんいらっしゃいませ。
よろしくお願いします。ゆき男です。
でもこの間来たばっかなんで、
ね、そうですよ。
いやこの間ほら
どうですか今吉本は、は
あ、いや吉本
通ってるんでしょ。
いや通ってないです。落ちたって話を。
落ちたんだっけ。
何を言ってんですか。 NSC 面接まで行って、はい、6000円払って、はい、落ちたって話をして
た。でもよかったじゃないですか、うん、落ちて、うん、
よかったよ。
ねえ言ってたら今頃闇営業で捕まって
た。捕まってた。
多分捕まってました
ね。いっぱい やってるもんね。
NSC ですね、うん、捕まるっていう。ダメな人じゃないですかもう。
だけど正直な話、
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
死ぬかと思ったのコーナー。これはもう死ぬ。
いや
死ぬかと思った経験はね、
いやいや
多々あるとは思いますけれども。
さっき話しましたけど、
はい、
NSC 行ってたら、はい、俺正直な話、はい、その日から営業やってと捕まってたよな、はい、闇営業で
元締めみたいな感じだもんね、
は
い、
で若いのなんか引き連れてなんか始めたりとかして、
そうですよね、
もっと立ちがある。
ドームみたいになってましたね。
今事務所入ってないからオーディフトやってるよね。
いやいや闇営業とは言わないじゃない。それは
事務所入ってないんだ。
俺のフリーだったら、
う
ん、だって闇って事務所があってで、
うんうんうん、
の形だもん。フリーだったらだって会社だから直系だ。
でだってそうですよね、闇の方々との付き合いっていうか、
うん、
もゆきさん自体が闇だからみたいな
ことですもんね。そうそうそう。昔さ吉江恒夫ってのがライターさん、吉江恒夫って、
はい、
吉江豊の兄貴
は、はいはい、
さんいるじゃん、はい、わー相手で、
はい、
ライターハウスって事務所で6年ぐらい一緒だったんだけど、はい、あのバカさ、はい、営業取ってくるのうまいんだけど、はい、でスナックとかなら分かるよ、
はい、
バレないから、
はい、
浅草中、はい、ポスター出る営業取ってきちゃってで事務所通さないでそれでその浅草の関係者の人が、うん、うちのチーフマネージャーかなんか知ってて、
はいはい、
電話してきて、うん、お宅の吉江君ってお宅のですよねつってお久しぶりですってなって、はい、何の話ですかそれ、浅草中ポスター貼ってありますよつって、
はい、
で呼び出されて、うん、これどういうことだっつったら、うん、なんでバレたんですかとか言って
、いやいやバレるでしょ
バレるでしょっつって、
結構金良かったのかな、
良かったんじゃない。でなんかペナルティあったけど、
はい、
いや君さってやっぱそのチーフマネージャーが、うん、結婚式の二次会とかスナックならね、事務所通さなくてもいいけど、まあ、大々的にポスター貼られるのを事務所通さないでしょ俗芸人がやっちゃって、はい、いいと思ってんのっつったら、
普通なんかポスター顔出しいいか悪いかみたいな話になりますもんね。
だけど OK 出しちゃってるわけだ、
はい、な
か頭がやっぱりおかしい
だからそんなのやそれはなんで正規に通しちゃいいじゃん。
もうそうなって、そうですよね。
いやだから、うん、そういう頭がない子っているんじゃない。
いくら頭ないったってさ、あこれはやっぱりちょっと
ダメだな
って、物が違うぞっていうのは分かるわけじゃん、はい、
だってソニーだってそうでしょ、結構みんなやってるでしょ。
やってるやってるやってるけど、まあ、俺らも一応でも平井さんマネージャーのね、うん、だからほらあの浅草でねいろいろやったりするんだけども、うん、あのギャラがやっぱうちのクラスって悲しいから、
うん、
少ないじゃん、
うん、
うちらなんかあのギャラなんかもらっても1回200円とかじゃん、うん、
いやちょっと
全然少ないんだよ。
そうです、
事務所むしろ当初がむしろ失礼かなって、ソニーの名前出すなよ。
そうです、
ああ
従いつ、
あそういう形でしてるんだ。
そうだよ、う
ん、だけどあんまりやっぱりでかくなったらやっぱり通す
でしょ。そうだ、もち
ろん。いやそうです、
まずいでしょ、
うん、
あんまり。
今度あのお料理詐欺のグループの方の営業に行きますけども、事務所通していいですか、うん、ちゃんとそれはあれやるよ、うん、
いやいやちょっと待ってください、今のお料理詐欺のグループの方の営業に行くんですけど、うん、つって、うん、
一応通さないと、話があれば通さないと。やっぱり
だから事務所喜びますからね
金額次第じゃないですか100
万くれんだなって事務所持ってもう守りませんけどって言われる
もう無理ですけど大丈夫ですか。
昔の芸能あの人力車とかそれこそね、 なんかそういうなんか行ったらヤクザの営業だったみたいなの結構取ってきて芸人にやらせたりとかしたことあったけど、金がいいけど、いやそんなにコンプライアンス、コンプライアンス昔はそんなに
言わなかったし、だって川崎さん行ったことあるでしょ。俺もあるけど
行ったことあんのって
、いやちょっとやばい人の、はは、
やばい人の、俺は刑務所慰問ぐらいかな。
刑務所慰問もある、
うん、でもあれはギャラな発生しなかったから、
ね、俺あれ弁護士さんからだった。
あ、そうなんだ。
川越少年刑務所
って、そうだよ、ね、はいはいはいはい、
行ったで、前の年が、ここでは話してないかな、はい、花輪くんたちがなんか、ひっちゃかめっちゃかれちゃって、はいはいはい、おいで俺、ババちゃんとコンビの時に、護送車に乗っけられて、行くのよ、はい。で、川越の駅で、護送車乗ってて、こんななって、でかいタイト取ってたら、四駆のさ、カップルが車で隣横付けしたんだけど、交差点とこで。はい、後ろこうやって目が合った瞬間にさ、捕まったんだって目で見られてさ。
そりゃそうでしょ、
うん、
何回目だったんですか。
だってあの花輪花輪ちがやってる時なんかあの雪男とかあれ受験者で見てたんでしょ
そういうことか、そっちか、
あんたか、俺の悪い噂だからみたいな
そうじゃないの、
めちゃくちゃやってたっていう見る場所が
見る場所がそっちだった。
でもさ、あの川越少年刑務所さ、うちの相方、以前の相方のね、萩原の知り合いが入ってたのは笑ったよ。
出た、
知り合いがあのノックアウト強盗で捕まったんだよ。新宿のスナックであの萩原がバイトしてる時に客で来てて、うん、ノックアウト強盗でやっちゃって捕まって、うん、で刑事が写真持ってきて、うん、こんな顔したやつ客で来ないかって言ったら、そのオーナーが、あ、この人よく来ますよって言ったら、うん、じゃあまた今度来た時に店に連絡して、うん、あの警察に連絡してくれって言って、うん、それで、あの、あ、来た、来ました来ましたって連絡したら、さすがにお客さんいっぱいいる前で捕まえるのはあれだからって言ったら、うん、そこの、マネージャーが、じゃあ今日は誕生パーティーだってことで、うん、明かり消しますから、うん、その時に捕まえてくださいよって
言
って、
すごい
して、ハッピーバースデーって明かり消したら、でその時捕まえるはずが、その時捕まえられなくてパッと明かりついた時にドッと行って刑事が捕まえたんだよ、うんうん、そしたらそいつが捕まった時に、誰がチクったんだって言ったら、うちの相方が電話機の横にいたんだよ。そんな携帯とかなかったお前かーっつって、お前かー、覚えてろーっつって、そいつだよ、声かけたの。
それが慰問に行ったらいたんですか。
萩原のそのスナップで、あの佐藤ガジローにしたから、ガジって言われてたんで、はい、ガジーっつって声かけられて、みんな笑ってるけど、あいつだけ見ましたんだ
よ。覚えておけよっつって。
刑務官に終わってから、いつ出るんですか、いつ出るんですか。まあ、ノックアウトボートだから、警備で初犯だから、半年ぐらいかなっつって。
怖い。
もっと
入れといてくれ。それ怖いな。
入れないとダメだっつって。
いや。
いろいろあったよ。でもあの受刑者同士の
喧嘩とか
も。立川新さんで駅の電車のモノマネする人。次は小手差し、小手差し、あの人が一番最初出てってやったの。受刑者同士ガーンって始まって喧嘩。喧嘩だって、全部楽しい、のんびりした雰囲気だったから、もう凍りついちゃうとみんな引いちゃって、石はバタン倒れるし、二人でも受刑者
が
刑務官につまみ出されるし、せっかくの楽しいイベントがさ、すごい凍りついた雰囲気。もう立川さん、
来
た
で
こんな
だったから、
立川さんすごかったよ。ちゃんとそういったところでも、ちゃんと終わってから、再会の時の開口一番、踏切事故がございました
すげえ、
どうしたらみんなドーンと受けたんだよ。あ、すげえ、
確かプロだな、あの人。
俺なんか何もできねえから、
あの人ほんと電車好きだけどね。
すごいすごい、
電車見てりゃいいって言うんだからさ。
でもよかったじゃん、ご存知のそれネタになって。俺ら臭い、あの刑務所の飯食ったからね。
俺も食べた、
カレーライス、
うまかった、食べた、うま
かった、いや、うまかったよ。あと臭い飯と言われてるやつを食べた。
あれもらった。
臭い飯っていうか、別に受刑者の一緒に、
そう。食べた食べた。あと、表彰状もらった。
もらったもらった。
ね、取ったある俺も。海瀬山さん様で。コンビで行った時に。
で、その表彰状なんか持ってると、いろいろと特典とかないですか？
あの、交通違反した時に、それがチャラになるとかって
言
って、で、あの、ビシバ、あれ、誰かな、誰かがダッシュボード出てたんだ、車の。駐車違反かなんか、駐車違反かな、スピード違反かなんか捕まった時に、警官が来て、免許証って言ったら、一応、すいませんっつって、あの、僕、一応こういうことやったんですけど、つって、感謝状見せたんで、そしたら警官が、いいから免許証つって、何の効果もなかったらね、嘘だよ、あんな嘘だよつって、なんだあれつって、すげえ文句言ってた。
それ信用する方も信用する方だ
よ、うん、でもなんか昔ピーポー君の、なんかキーホルダーとかを、うん、あのバックミラーにかけとくと中金切られないとか、
いやそれ都市伝説だろ。
そう聞いたことある。
前前あのベン紫のベン君が、うん、
はい、
いやそんなもんよりも国士官の名刺落ちたのが全然
嘘マジですか。
ダッシュボンで国士官の駐輪駐車、はあ、駐車禁止のところに車止めてダッシュボンドに国士官の名刺置いといたら、あの
本当それ、
ね、持ってかない持ってかない持ってきませんよって言って
本当
なんでなんだろう。
そっちの効果のか、
いやそっちの方が効果ありそうだな、でももらったよ少々ですよ、今でもある取ったり、
いい
ちゃんと、だってあれめったもらえないもんじゃない、文部大臣で、その時の
結構楽しかったな、
すげー楽しかった、
すげえ受けるんだよね、
受ける、
何やっても受けるんだよ。
それで俺ら最初に司会兼で歌手の人もいて行ったのよ、それでババちゃんとコテちゃんババとで出てって、で引っ込むじゃないほら、はい、海山先生なんか絡んで二人でいろいろあれですねなんつって、あったかくなってきましたねなんてやって、で降りた時にさ袖行ってさババちゃんのことさちょっと脅そうと思ってさ、3番目の右端と6番目の右端殺してるわ一言言ったのよ、ババちゃんに耳元で、うんうん、そしたらババちゃん次上がれてガチガチになっちゃってそっち見なくなっちゃってさ
目そらすようになった、
嘘ついたらさ嘘だよ嘘だよっつっても後でさ怖がっちゃって今度さ震え出しちゃってさ、
やっぱしないよいくら殺すかもしれないけど、それはすごいやってかもしれない
けど殺すかもしれない
でも行動のところにさ、なんか短冊、受刑者の短冊とか貼ったってね、うん、母の愛とかなんかさ、うん、こう親に対する感謝の愛とか書いてあるんだよね、うん、いっぱいね。
そうそう。
書かされるのかなと思って
。いや、だけど、うん、結構ピシャッとしてるよね、規律。気をつけ。
バ
ンって立って。もうそれが軍隊なの、やっぱり。あれはさすがに、ありがとうございました、みたいなさ。
だって、死後禁止だからね。
ね。
で、だからその演者に話しかけてもいけないし、
あーそうなんすか、
一切やじなんか飛ばない、
それを知っててあいつがそのガジって言ったぐらいだから、うん、よっぽどよっぽどなんだよ、
あーでも言っちゃったら、うん、その出されるかとかっていう話になっちゃうんですね、そうそう、
あと厳罰的な部分もあるんじゃない、
はいはいはいはい、
そうね、懲罰、
そうかそうか、
だから彼らだって生活かかってるもん、だから毎日ので、あれが来る、慰問来るってのは楽しみなはずよ、も
うそうだよそうだよ、
最近やってるんですかね、
うん、やってんじゃない、弁護士の先生とかそういうので、
あれはだからほらボランティア的っつか、なんかね、うん、
あれよ
奉仕活動みたいなもんだからね、
だから聞いてみようか、はい、ちょっと行く一緒に
行ってみたいです、経験で行ってみたいです、
二世代ターボと雪男で、
はい、
聞いてみようか、
はい、と
くれた後輩が辞めちゃってるけど、
はい、
ちょっと電話してみるでしょ、はい、であれど弁護士先生から来たっていうのであったけど、うん、20年近く前、はい、あれ今でどうにかなんないっつって、はい、ならない可能性の方が多いだろうけど、うん、聞いてみるよじゃあ、はい、明日に電話して、
あの軽犯罪ぐらいだったらそうやって妹にときはさ、うん、軽犯罪ぐらいなら 見逃してくれるでしょ、
いやいやいや、その目の力で俺に言われたって
見逃してくれないから
、いやないでしょ今は、
あそういうのない、
だって今絶対ないんじゃない、昔ほら昭
和さ、いやいやまともに答えなくさ
いやいや昔の大昔って、
はい、
ほら御社だ、
は
いろいろあった
っていうの、はいはいはいはい、ね、
平成からなくなったじゃん、
はい、
一切、
うん、
だから大昔はさ、はい、そういう変な言い方がある、番組で言うのおかしいけど政治犯の方とかは、はいはいはい、天皇陛下が今回みたいに令和になった時だと、はいはいはい、御社でとか大正時代だとか、ね、明治だとかあったっていうけど、今は時代がやっぱちょっと違うからさ、ね、御社だとか
そういう、あの時効もなくなったもんね、殺人犯の時効とかも、そうそうそう
そう、あれだったから一生も逃げなくちゃいけないでしょ、
いやいやもう償いましょうよもうそこは、
いや今はでも逃げられないと思うよ、
もう無理だと思いますよ、
これだけカメラがあってさ、もう絶対もう
みんなツイートするから、
この間だって逃げた人いたじゃない、なんかだから絶対逃げらんないじゃない、防犯カメラ、ね、
でもいい、それはいいことだよね、
だから防犯カメラの力ってでかいと思うよ、
それそうそうだよね、
うん、
監視カメラね、
うん、
だって整形したの福田さんだっけ、
はい、
逃げ回ったってさ時代があったわけじゃない、映画になるぐらいに、
そうですそうです、
やっぱり顔を変えるってでかいんだろうね、
でかいんでしょうね、
だってお前とさっきさ、はい、駅で会ったじゃない、
はいはい、
分かっちゃうもんな、
はい、
後ろ姿で川崎さんでもほら知ってるじゃない、
そうです、
あの一種の分かっちゃうじゃない、あの知ってる人間でさ、
うんうん、
あのそんなしょっちゅうコンビでもなくて、うんうん、あ何ヶ月に一遍とかしか会わなくても後ろ姿でも栗本、うん、みたいなさ、うん、あれがやっぱり防犯カメラの力じゃない、
あとなんかその骨格とか、 なんかそういうのでもすごく 認識するみたいで、多少ちょっと整形しようが何しようが、あの大丈夫だ、あの双子ですらあの見分けるって言いますよ。
はあ、この狭いブースなんだけど、ここも一応8台ぐらい監視カメラ。
いやどこにあんだよこれ
俺
何の防犯してんだよこれ、
ね、俺すごい、それ政治犯とかじゃない、8台は入ってた
の、いろんなアングルから撮られてるから、
ね、いやいや、ね、8台あるってアングル今日来てんだけど、
というかサッカー誰なの、誰なの、声はしない、
今日あれらのラジオだから、ああドキュメンタリーをインタレスティングたけし監督が、映画監督が、
誰だよそれ、インタレスティングたけし
っつう、で、昔芸人やってて、はい、今映画監督で何本か、
はいはい、
作ってて、私も出してもらって、
昔ソニーいたもんね、
それで、はい、今はもうあれよ、監督よ、
すごいね、
で撮って、ちゃんと撮ってるんだから、販売して、
えらいえらい、
アマゾンとかでさ、
すごいですね、
すごいよ、そういう楽器と喋るなっていうから、絶対喋んないよ、
絶対喋んない
です
ね、
うん、もう映画
の、今日なんか映画で、あの映画とかね、待ち合わせとかいろいろね、うん、あの演技が入っちゃってね、
うん、こっち来いとか言って、うん、
そっちからね、
川崎とか、栗山、栗本とか、歩き方違うなんてや
る、向き違え向きって、
大丈夫、ダメ出し出されちゃってさ、おお、ね、だけど、あれを結構うるさいよ、
うん、
もう一回、だって、スノーマン、
はい、
で、
はい、
妖怪の役来たのよ俺に、たけし君から、たけし監督から、はい、それでこっちも練習してったのよ、
はい、
で包帯ぐるぐる
巻き
で、
はいはいはい、
スノーマンだ、
はい、
雪男だから、はい、で妖怪なんだ
よ、はい、
怪人なんだ、
はい、
最終回だから、はい、色ベーマンって読者もんの、
はい、
そしたらほっほっほっほっっていうのを、
うん、
発音が違うって言われて、うん、もっと高くっつって、
はい、
はっはっはってそれだけずっと、うん、セリフそれだけなんだけど、そのくらいやっぱうるさいんだから。
こだわりが強い。
おいで、はい、顔出てないんだよ俺。
はいはい。
だけど、雪男ってほら、
はい、
一応出るから
さ。はいはい。
これ勘弁してくれよと思ったけど、包帯ぐるぐる巻きでサングラスかけられてさ。
サングラスまでかけて。
それで、白の自分のさ、衣
装着てさ、はいはいはい、
ダブル着て、
はい、
で、スノーファイヤーとか言ってさ、そんな役なんだけど。
スノーファイヤーな。
さっきもなんか来る時に、あの電信柱ちょっとどけてって
、はいはい、
うん、いやもう黒沢監督だよ、雲町っていうさ、
あの空色なんとかなんねえか、
白黒だよ、白黒その当時は、
まあでもさ話戻るけど、本当にやっぱりこの今カメラ撮られてて言ったけど、時代があっという間に変わっちゃったよね、
どう
カメラとかほらそういうのが、
それは我々が長くやってるからってこともある、ね、
テクノロジー
が、
うん、長くやってるってこともあるもん、
だってこうやってさ撮りに簡単に来るってなかったじゃない、うん、
昔はね、
このカメラがさ撮れるスマホとかでもあれ誰でもさ、
で
事件とか事故起きるとあのテレビ局に提供したりしてるじゃない、
そう綺麗な画面なんだよね、
そう
昔ひどかったじゃん、
昔はさ何これっていうのわけのわかんねえさ、
うん、
あの絵の荒いさやつ、今も綺麗じゃん、あの監視カメラの、
俺30年前にだよ、うんうん、今思い出したんだけど、あのキョンキョンの裏ビデオがあるっつって、
はいはい、
で、はい、4人ぐらいで1人2万円ぐらい出して10万近く、
裏ビデオ
それで10万ぐらい集めて、
どこで買うの、
それで先輩が売ってくれるっていう誰かが、
はい、
それで買ってたよ、みんなで集まって5人ぐらいで、
はいはい、
ビデオデッキ30年、
はい、
平成になったぐらいで、
はい、昭和
の割か、
はいはい、
入れて
一番楽しい時、はい、
画像がぐしゃぐしゃなんだけど、はあ、目を細めると見えるんだっつって、こうやってみんなで夜中の
虹が、
それで見えねえんだよ。だけど、目細めらきょんきょんに見えんだっつって、みんなでこうやってやってさ、それ、何万円も出した、10万とか出したよ。何だったんだ、あの画像はって今思い出したよ。
モザイクが消せるとかさ。
消せるとか。
そう。
なんかいろいろあったよね。
あれ、すごかったじゃない。
ビニボン、ビニボンとかでさ、無修正の本があるんだ
よ、そうそうそう、
黒塗りしてあるけどもこの黒いの消えるんだみたいな、
あとあれ消しゴムで消したりとかさ、
嘘つかれて、
なんか嘘つかれて
全然消えねえじゃねえか
って、バターとかさ、
バター
いろいろやったんだよ若い時、
そうだ、ね、
あの裏ビデオは本当に、
だってだ今自動販売機の前で2人ぐらいで中学生が買いに行くっていう行為のあのハラハラ感経験できないってことですもんね、
そうだよ、
はあ、
あれだって昼間、
は
あ、あのあれね川崎さんかかってんだよね、
そうです、そうです、
昼間ほらビニボンだっけあれ販売機あった
じゃない、外から見えないように、
見えないように、
で夜になると見えるように仕組みになってる、
なあれなんだった
の、あれうちそんなんなかったけど、あった
あったあった、
うん、
それ販売機なの、
そう
一冊いくらぐらいで売ってるの、
1000円とか700円とか、
そうそうそう、それ一応こういう表紙とかだって内容が分かるようになってる、
そう
それはそう吟味してる暇ないですよね。到達したら金入れて押して、もう、
そうそう、
回収して走って逃げるしかないですよ。そう、
当たり外れが大きい
そう
で、俺んとこなんか田舎なんだけどあのどうしようもない空き地にそれを置いてあったのが2年ぐらいあって、
はい、
で思ったのがだよ、そこの例えば土地持ってる人が誰かに騙されたんだろうけど、それ2台だけあるんだよ、エロ本が。だけど結構いいもん儲けしただろうなという中に、
そうですよ、ね、
どうなんだろう。
だって普通のドリンクよりかはめちゃくちゃいいですもんね。
だってだよ、あれだけ握りしめてみんなで行ってるんだから。
そうそうそうそうそう、
500円生とか600円とか。
昔あの俺が住んだ東中野の今で考えられないけど駅前にポルコハウスかな、うん、そのあの大人のおもちゃ屋的なもんがあってさ、うん、そこで、そういう、いろんなおもちゃがあって、うん、でやっぱりそういう無修正のビニボンとか置いてあったね、うん、駅前で、駅前だよ、
駅前今じゃできないよ、
階段上がって
30年ぐらい前の話でしょ。
そうそう、階段上がって2階なんだけど、そこでね、でも結構人入ってたね。
入ってたよ、
あのサラリーマン的なもんとかね。
だ
ってであのセーラー服とか置いたんだけどさ、うん、そこに、ね、あの女子中学生のカバンがポンと置いたんだよ。カバン置いてあってさ、一人おっさんがさ、そのカバンをカパッと開けてさ、なんかすげえ吟味、中に教科書とか全部入ってんだよ。すげえリアル、うわーって思ってこれ見てたら、おば、見てたら、あの店主がさ、あ、お客さんすいません、それうちの娘のです、つって。ほんとだよ。テストとか入ってんだもん。
それでも、でもそれはね、大きい声で言えないけど、5万とか10万で売れちゃうだろ
う
ね。
そう
そうそうそう。
売れちゃいます。
でも店主はね、俺がね、なんかビニボン見てたらさ、あ、お客さんそれはね、良心的ですよって、なんかすごく充実してて、うん、あの外れないですよつって、うん、ちゃんとあの映ってますからつって、すごい良心的にできてますよって
言われて。もう何ビニボンソムリエみたいな感じになってる。
でも俺そうですかつって俺買ったこと
あった。ブルースラショップだったじゃん。
ブルースラあったね、下着ね。
四半世紀ぐらい前、うん。あれって今でもあんの？
今はないんじゃないですか。確か摘発されるんじゃなかったっけ。
だってあれ流行ったじゃない。
そう、ただもう正規のお店としてリサイクルはあるみたいです。
正規のお店ってなんだ。
その学校の近くにちゃんとした人がやってるお店で、例えばあの
どんな人
ちゃんと卒業したやつを売ってで、そうで今度後輩とか次中学校3年生とかになる人が、いや新調するまではないけど、でもちょっと丈が短いからちょっと長めのやつを買おうみたいな時に利用するらしい。
だってあのアマゾンとかあるじゃん、うん、アマゾンとかでさ、そういう大人のおもちゃとか売ってんだよ、うん、あの俺この間見たのなんかすごいよ、あの女子高校生のあそこの匂いのする缶詰ってさ、なんかこの缶詰みたいなの置いてあってさ、
で買ったの？
買って買わない買わない。じゃそういうのがあるんだよ。そんなもん絶対買わないでしょ。
いや買う人いるよ。
いるかもしれない。俺は絶対、俺は絶対
買わない。いや俺も買わないけども
。怖いっすね。
だけど、
いやだけどさ、いろいろなあれってもうさ、全部その通販ネットになっちゃったんだよね。
そうだからね、あのネットでね、それアマゾンだったらほら別にアマゾンだからいいかっていう、うん、安心感もあるし。うん、そういう大人のおもちゃとかもそういうのも全部、うん、あの売ってんだよね。
やっぱでもまあ俺思うんだけどね、変な犯罪多いじゃない、
うん、
だったらあのそこまでの位置は俺セーフティーだと思うんだよね、グレーゾーンじゃ、
まあまあまあまあ、それであ
れで要するに性的な快楽を味わえるんだったら、もう俺はそれはそれ以上踏み込んじゃいけないから
さ。だって俺らの頃に比べたらさ、パソコンとかでも何でもさ、
そうそう、
その AV で何でもさ、うん、検索すればいっぱい出てくるじゃん。
出てくる。
俺らの時代なんか考えられなかったもんね。
俺この間だよ、夜11時半で12時で閉まる近所のコインランドリーにね、行った時に、俺よりちょっとした40ぐらいのやつかな、男がさ真剣にスマホ見てんだよ、イヤホンして、で通ったから見えちゃったの上、AV 見てんだよな。
やだ、
それ真剣にこう見てんだよ俺なんか、うん、番組かなんか見てんのかと思ってみたら、はいはいはい、AV 見てんで、そうだスマホって見れんだっけなと思って。
でもいいじゃん、でもそれはそれでいいじゃん、全然、うん、映画的な感じで見る、
もまあだけど好きなんだろうね、そういうのが
として。
いやだけどさ、
俺人生で一番初めから最後まで通して見たことないですよ、う
ん、
AV。
だからそれが正しいんじゃない。男って
もう見れないですよ。
だからその結局さ、はい、そこの部分っていうので、それでいいんじゃない。
前なんかね、あの洋物洋画のやつで、あのやっぱり AV で、それあのいきなりさ電気工事の格好した男が2人入ってくるとか、うん、 でピンポンって入ってた中から女の子が2人出てきて、でなんかテレビ指さして、って言ってんだよね、うん、テレビが故障してるみたいなやり取りがあるんだろうね、で行ってつけてうーんってこんなことやってしていきなりこう始まっちゃうんだよ、それでこうエッチ始まっちゃって、で終わる、それでまあ20分ぐらいのもんなんだよ、で終わって、それで終わってからテレビなんとかって言うんだよ、そしたらその電気工事の格好したやつが、あーっつってコンセント入ってないよっていう、あーっつって
オチがね、オチがあったのね、
オチがあったんだよ
それだったらちょっと次回見ようかなって思うかもしれない。
いらねえ
だけどこだわりあんだよ。
でもさ、
ストーリーだから。
まだ洋物でさ、やっぱ画面汚いんだよ。
そうそうそう。
でもあの東南アジアとかあっちのやつさ、あれもひどいよ。
いやいや、俺も見て。
屋外でさ、エッチしてたりするんじゃん。ケツの上にハエがたかってるからね。
いやでも、まあもうちょっと気持ち悪いの多いよね。
いやもう、だからなんか日本の AV って世界中から評価が高いら
し
い。
中国とかすごいじゃん。AV 中結婚したいとか。
だからもう買って、みんな国に帰るらしいですよ。
いや、日本のだったらね、最初から最後まで見るんじゃない？ストーリー性もあるし。
俺 AV の現場って2回ぐらいバイトで行ったことあるけど。
どんな経験してるんですか？
加藤隆さんだったけど。それで、やっぱりね、普通の映画と変わんない映画の現場と失礼になっちゃう。ただそれは、だからセックスのシーンを撮るけど、それがメイン。だって普通のドラマだって映画だってあるじゃん、ベッドシーンって。
はいはい、あります。
キスシーンとかさ、はいはい、それとやっぱりそれがちょっと長いっていうか、メインだったりの形だけど、変わんないよやっぱり。
そうなんですよ、別にAV 女優だからどうのこうの
って話ないもんね。やっぱりその演技もあるしさ、ストーリーがあるわけだしさ。だって昔の日活のロマンポルノなんか完全に内容あったもんね、山本慎也監督とか。だからそのセックスルのシーンがやっぱり短い、でそこがそのまたうまく撮ってるんだよ。
あったよね、なんとか裏口通れますよ。
そうそうそうそう。団地妻、団地妻し
ま私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、大大予防組絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
エンディングのコーナー。
なんで今日 AV の話終わっちゃったじゃない。
いやエロ話。どんな話っすか、もうどんだけ盛り上がるんすか、もう。
いやっていうか、これやっぱりさ、あるけどエロスってやっぱ偉大だよね、人それぞれの。
あ、そりゃそうだよ、
ね。やっぱ世代世代世代の。
だからさ、俺一番嫌いなのさ、女でさ、聞いた、みんながさ、ちょっと下ネタっぽいで言うじゃん。いや、下ネタって言うやついるじゃん。お前さ、バカじゃねえの。で、女の芸人でもさ、下ネタが禁止なんですよ。バカじゃねえの。だってさ、トークのジャンプして、その下ネタとかさ、それをこう笑いに変えるっていうことをやっぱ芸人だからやんなきゃなんないじゃん、それができねえんだよ。
あと一つあるのが、下ネタっていうのがなんか品がないような、
だからそれがね、
なんか
違うんだよ。
俺なんかだってさ、顔が金玉みたいな顔してるけどさ、下ネタ苦手だもん。緊張しちゃうもん、やっぱりさ、ドキドキして。好きだけど、
ペニスみたいな顔してる。
バカ野郎。
ほーら、
バカ野郎。
言っていいことと悪いことあるでしょう。
俺も大っ嫌いだよ。何を喋ろうとしてんだよ、ほら。
だから、俺ね、ジャンルとして全然ありだと思うんだよね。
うん。
それだけなんで、だから金ちゃんとかがさ、下ネタはやりませんみたいな言うじゃん。だからあれが大っ嫌いなんだよ。どんどん気取っちゃって
る。あれなんだよね、結局。エロい話だ。あんまりエロいとこまで行っちゃいけないんだよね。
それだから、それはその、ね、その芸人の技なんだよ。
だから
ただ単にエロい人に不快な思いを味わす感じさせるっていうのはやっぱその人の腕なんだよ。
だからエロって文化でもあるじゃん。さっきのさ、ほらビニボンの、
はいはいはい、
今の時代ないけどさ、はいはいはい、AV になっちゃってまたあれ、例えばどっかでさ置いたら売れる可能性あるじゃない。車とかさ、
人間なんてあれなんだよ、挨拶だけしてたら一月経っても仲良くなんないけども、女の話したら3日で仲良くなるからね。
そうそうそうそうそう、うん、やっぱり恋愛の話って、うん、 今までのとかさ、そういうエロの話のってさ、例えば変な話だけど AV 女優の話とかしてさ、俺あれの人好きだったとかね、はいはい、そうなるとさ絶対にね盛り上がったりするもんね。
そうそう、男ならね、
男ならさ、女の子でもやっぱり好きだなことやって
た。いやいや、そうですよね、女同士で集まるとえげつない話してるって言いますからね。だって
女の子でさ、正直な話さ、あの男のエロさを分かってる女の子が一番いいもんね、
う
ん、エロいって男がさ、
普通に会話に混じってくるっていう、
ね、そうそうそうそう、男ってやっぱりしたいんでしょみたいなことを若かろうがと言われるとさ、それはもう健全だっつってさ、やっぱり良くないよね、その隠すっていうのはさ、
うん、そうですね。
だってやっぱりね、スケベなことを考えるのが10代とか20代の初めの仕事だったもんね。
仕事
もうね、男と女がいればね、もう暗い部屋でやることは一緒なんだよみんな。
そう、
何でも全国共通、全世界共
通だから。世界共
通、まあまあそうですよ、
やっぱりね、そこはね。
今日はなんか偉いこうちょっと真面目な話して
る。今日性欲についてお送りさせていただきましたみたいになってます
よ。一つも下ネタのオンパレードで帰るっていうのもその
初めて。でそのドキュメンタリーのやつはいつ、
なんかいつとかあるん
です
か。
いやちょっとまだ決まってないけど、今日の1日取って24時間、うん、でまたどうするかっていうのでいいんだよ。だけど出てもらう形でもう出ちゃってる。
いや大丈夫です
よ、はい、なんかそれ呼ぶようだから、あの顔出しでモザイク入れる入れる
なんでモザイク、
ペニスみたいな顔だから、
薄めで薄めで見ていただいて
薄めで見ていただいて、そう
川崎さんは薄めで見ていただいて、
俺も入れるから、二人で
聞
い
た
いいね。
まだ告知かなんか
あれば、
はい、あの私もねネットの番組やってまして、はい、ゆきおとか塩読むラジオって検索していただけると、はい、出てきますんで、はい、よろしくお願いします。
以上、ゆきおとこさんでした。ありがとうございました。